Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2014年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは、ジャーナリスト、作家の立花隆さんです。著書、自分史の書き方を踏まえつつ、自分史を書くことがもたらしうること、そして、いかに書いていくのかについてお伺いしてまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べる、ラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
立花隆、1940年長崎県生まれ、64年東京大学文学部仏文科卒業、文藝春秋に入社、66年退社、東京大学文学部哲学科に学士入学、その後ジャーナリストとして活躍。74年文藝春秋で田中角栄研究、その金脈と人脈を発表。79年日本共産党の研究で第1回講談社ノンフィクション賞を受賞。83年徹底した取材と卓抜した分析力により幅広いニュージャーナリズムを確立したとして第31回菊池寛賞受賞。98年第1回司馬太郎賞受賞。最新刊は講談社刊、自分史の書き方。
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはジャーナリスト作家の立花隆さんです。講談社から自分史の書き方が出版となっています。自分史を書くことの意味、そしてそこから見えてくることは、壁面に猫の目が光るビルの一室、書物が壁を埋め尽くす地の巨人の書斎にてお伺いしました。
Let's get knowledge with fun。
まあ、今回は講談社から自分史の書き方が出版となってますけど、まあ、こちらが立教セカンドステージ大学で行われた講義の記録ということです。まずこの立教セカンドステージ大学というのは私、まあ、今回初めて知ったぐらいだったんですけど、これどういう大学なんですか。
入学資格が50歳以上、
50歳以上、
はい、つまりシニア世代のために作ったコースなんですよね、
う
ん、
はい、そういう大学というか、
は
い、
最初からそうなんです。
なるほど、
だから普通の大学とは全く違うんです、
うんうんうん、
それでそれ的な市民なんとか講座みたいなことをいくつかの大学でやってますけど、はい、ほとんどあれはカルチャーセンターに毛が生えたみたいなもんで、うんうん、大学と呼んでいいような中身はほとんどないんです。
なるほど、
ね、
はい、
それで立教は違うんです。だからこれはちゃんと文部省のなんかのラインをクリアして、うん、ちゃんと修了証書も出すような、うん、そういうあれで、そのためにはこういうことをしなきゃいけないみたいな、いくつかの箇条書きになるような項目があるんですが、その一つといいますか、だから授業は選択ですから、いろんな取り方ができるんですが、その一つとして50以上だけれども、実際に入ってくる人は主として団塊の世代、そのあたりがピークです。ただもっと高年齢の人は80代の人までいますね。
なるほど、まあ、じゃあそういう入学資格50歳以上、うん、まあ、主に団塊世代がピークという受講者の中で、うんうんうん、なんでこの自分史を書くという講義がそもそもスタートしたのかと。
そもそもね、はい、その立教大学 の, その シニアのためのそのコース何のために作ったかというと、はい、今でもそうですが一般社会の常識として、だいたい60歳がリタイア年齢みたいな感じで、
うん、そうですね、いわゆる定年
という、そうですね、はい、そういう感じですね、はい、だけど人間どこまで生きるかといえばそれは随分平均年齢で、うん、個々人の差はあるけれども、60ってのはほとんど人生の半ばみたいな感じなんですよね、うんうん、
まだまだ元気ですね。
そもそもね、60前のその人間が過ごしてきた自由時間と60以降の自由時間というのはほぼ等量なんです。
ほうほう
ほう、ええ、それは統計的にそうなんです。ほうほう、調べてみて、それでだからこれは人生の半ばであるとね、60っていう年齢はですね、
はい、
だから第二の人生が60以後にあると、
はい、あ、まさにセカンドステージ、
そういう全体、そう、はい、そういうことです。セカンドステージってそういう意味なんです。それで60以後の人生ってのは人によって随分性格が違いますよね、うん、だからその定年になってもじゃあ仕事を辞めましてあとは好きなように年金で暮らします、はい、みたいな人もいる一方で、はい、必ずしもそれが可能ではない人たちが多い。つまりその収入なんかの側面でね、それからマインドの面でもなんか俺はもう人生ほとんど上がったみたいな感じの人が多いかというと全然そうじゃないんですよね。だからそのあなたはいくつですか？
僕は今47
です。ああ、それじゃ全然分かんないと思う、
はい、そうですね、本当
60になった時にね本当に改めて、はい、みんな感じるんですよ。
そう
ですね、ええ、それで大体の人は、はい、元気な人はですね、それは人生の半ばっていう感じになるわけですね。だからそうするとじゃあこの後、うん、つまりさっきも言ったようにその人の自由時間の残り半分、今まであった自由時間と同じ量の自由時間が自分の目の前にある、
はい、
でそれをどういうふうに過ごしていくかっていうのは、まあ、その人なりの人生設計ですよね、
うん、
でそれをそこでなんかやらなきゃいけないということになったときに、うん、
はい、
基本的にその考えてみるのは自分の人生を全体として大きくこう俯瞰してみたときに初めてその60歳は道の半分みたいな、そういう見方ができるわけですよ、ね、
なるほど、なるほど、そういうことですね、
でそのためにはその自分の全般性、はい、そこの60代以前の、はい、うん、そこまではいわば自分のメイキングオブでいうとね、その半分の人生がどういうふうにできたのかそこを見ないと、うん、後ろの方の設計ができないはずであるというね、うん、そういう発想なんです。なるほど、
じゃあ本当前半戦の総括を、
そういうことです、そういうことです、まさしくそうです、はい、
そうするとじゃあ、まあ、ここから後半が始まります、う
ん、はい、
だんだんやって、はい、じゃあ、うん、一回中締めしとかなきゃ
い
けない
、そういうことです、はい、で改めてその自分を振り返ってみると、はい、むしろおのずからこの前の前半戦の反省に立って後半戦の過ごし方を見るとかね、はい、そういう発想です。
ということはじゃあある意味マストな作業でもあるわけです
ね。そうです、そうです。
でじゃあ自分史をそこで書く、うん、というのが必要になってくる、
うん、はい、それをどういう作業をすべきなのかということですね、
うんうんうん、
で基本は要するに書くってことですやっぱり、
はい、
ね、それで書くってのは意外にこうやらせてみると誰でもできるようで実は意外にできないっていうかね、まともな文章を書ける人ってのは実際にやらせてみると極めて少ないですね。
極めて少ない、
少ない、ええ、それは学校教育の欠陥もあるんですね。だから今の学校教育で書かせるってことほとんどちゃんとやってないでしょね、それで昔はある程度この作文綴り方みたいなものを相当中に取り入れて、あと大学なんか入っても結構書かせるってことをやったんだけれども、ある時期からねそれはね面倒くさくなってというか、今度は先生の方がそれ書かせたら読まなきゃいけないでしょ、それ評価しなきゃいけないでしょ、だからそれちゃんとできないような学校のこの過程っていうのがあって、だからね実際に書かせたものを読むとねそれは唖然とします、 ええ、本当です。
じゃあ本当にもういろいろ、まあそのクオリティにも差があるしっていう、
ね、うん、ただね、はい、一方でね、はい、職業的にものを書くことが、はい、その人の職業生活の一部の人たちが、うん、あの学生の中にいましたから、あの、はい、かなりある意味でいたっていうかね、うんうんうん、例えば学校の先生ですよ。それから、まあ、あのクラスの場合にはその新聞記者とかね、うんうん、それから裁判官なんていうのもいて、だから意外にね、うん、あの生活そのものが書くことに関わってる人、うんうん、人がいたということがありますね。だからそれはその初歩的なものを書くことだけが可能で、今度はその技能を利用してその自分の人生をルックバックするね、それをどういう手順でどういうふうにやってどの程度のことをやればいいのかというね、うん、そういうことを教えるっていう感じですね、はい、
で今回そのセカンドステージ大学、まあ、さっきもおっしゃっていただきましたが、はい、入学資格が50歳以上ですが、はい、その自分史を書く適齢期っていうのはやっぱりじゃあその、はい、まあ、60なら60前半戦振り返るっていう、だいたいそのぐらいが適齢期という感じなんですか。
そうですね、あのやってみてやっぱり60歳なんじゃないかしら、うん、そもそもその日本風 の、はい、あのこの人生の大きな切れ目として還暦っていうのがあるでしょ、
う
ん、
そうです ね、
還暦の前と後で、ね、今度はあの12日がもう一回あの全て繰り返すという ね、 その地点ですから。
なるほど、
日本人の生活全体がそういうサイクルで回ってるっていうかね、うんうん、また自分の生まれ年が来たっていうのはね、はい、あの12年に1回来てね、うん、そういう感じで繰り返してますから、うん、要するに自分史をこうルックバックするときに大きなまとまりを持って過去を見るっていうことが必要なわけですよね、はい、だからそれは言ってみれば自分の人生を振り返ったときに何々時代と名付けられるような時代区分、うんうん、それ的なことをする必要が基本的にはまずあるわけですね。
自分の中の何々時代、ね、
そうです、うんうんうん、で一般的にそれはその、はい、赤ちゃん時代はまあ別として、まあ、そこまで入れるかどうかは別として、うん、だからそのあたりはこの自分のファミリーの出自みたいな感じになるわけですね。
そうですね。
でその後はこう ある程度その人が意識してこの過去を振り返れる、うん、そういう時代の、うん、特に初期が重要だと思うのは、うん、いわゆる人格形成期ですね、はいはい、で、まあ、人格形成期っていうのは簡単に言えばその子供時代と中学、うんうん、高校時代的なね、
まあ、青年期に入るぐらいの、
はいはい、高校の後から大学あたりが青年前期みたいな感じですね、はいはい、でその後割と大きな人生の切れ目で就職があってそれから結婚があってみたいな感じで、はい、それからその後は今度ファミリーメイキングの、うん、そういう人生の時期がありますね、はい、でそのあたりそういう切れ目切れ目でその人の大きな人生の流れがあって、それでそのこの基本的にその自分史の書き方のその最初のステップっていうのは自分史のこうなんていうか大きな見取り図ね、自分史年表と言ってるんですが、はい、その自分史年表を書けというね、うん、その書き方みたいな感じで、うん、そうすると1年1年の細かい自分史じゃなくて、うん、この大雑把にスケッチ風に自分の子供時代それから青年前期ね、青年後期みたいな感じでこうくくって、うん、ほんでその中にあったこう核に足る過去っていうかね、それは同時に、自分のこう、なんだろう、メイキングオブなんですよ。
はい、
ね。で、その人のそのメイキングオブとして、記憶に残ることを中心に書く。うん、ね、うん。で、それは大体こう、具体的なエピソードであるはずなんですよ。はい、うん、それで一つ一つのエピソードっていうのは、それをこう構成するっていうかね、うん、そういう人間関係、その時期のね、でそれをこう横軸にして、それから縦軸としてその時間、この時間軸のこう記述と、その2つがまず基本であるっていうことですよね。それでやっぱりね、うん、いろんな人が自分の人生を振り返って、はい、ある一つの大きなこのブロック的にね、こう を唱えて、まあまあ、いわばこうブロックチャート的なものをこう変えていくみたいなものが、あの自分史の基本の構造みたいになるんですが、うん、その一つの要素としてね、特に人格形成期に出会った自分のものの考え方、あるいはその後の自分の人生に関わる、あの非常に大きな人との出会いみたいなのが必ずあるんですよね、はい、しばしばそれはあの学校の先生であったり、うん、あのなんかそういう人、あるいはその親戚筋の人だったり、はい、まあ、そういうことがあるんですが、そういうその自分の人生その後の人生に影響を与えた人、まあ、これは一般にメンターって、ね、はい、言われているものなんですが、はい、そうですね、はいはい、だからそういう人との出会いがあった人となかった人で、うん、あのまた書き方っていうのが違ってくると思うんですが、うん、あのそういう感じでこの人生ってのは結局いろんなエピソードのつながりであるから、だからまずメモ的にエピソードをこう書けと、
はい、
ほんでその主なエピソードをあのこう放り込んだ、そういう時間軸の自分史の年表を書いてね、でその時期にこう自分のこう周りに広がってた人間関係の大きな見取り図を書けというね、それが基本だという、あのそういうことですね。
そうですか、はい、まあ、でもこの自分史というのは、まあ、当然こう書き物として出来上がってくるわけですが、うん、まあ、書き物は、まあ、読者がいてこそという側面がありますよね、はいはいはい、これは自分史の読者というのはどういうところをターゲットにすべきものなんですかね。
それは人によってものすごい違うと思う。
あ、そうですか、
はい、だからあの誰にも見せない自分だけが読んでね、あの、はい、日記の延長、大きな日記みたいなね、はい、
なるほど、
あのそういう事務所があって当然だし、はい、一軍の人々はそういうものを書いてますよね、うん、それでだからその誰にも見せない
読者自分のみ
自分のみ、はい、っていうか、あの、はい、やっぱり自分のために書く自分が基本なんですよね、で誰かに読ませるためっていうのはね、うん、これちょっとあの一群の違うものになるという感じがありますよね、うん、それでこの本を構成しているのはある程度人に読ませることが自分で自覚している人たちがやったものです、
はい、
その授業の中で授業の途中はですよ、自分史っていうのは基本的にその人のものすごいプライベートな部分を含むわけですよね、はいはい、だからそこのプライベートな部分は人には見せない、うん、ね、うん、で自分だけ書くというそういう自分史があの当然あってしかるべきだし、事実半分はそうなんですね。それでただ授業はそれあの誰にも見せないや話にならないから ね、はい、だからこの授業は、はい、あのある程度途中の段階でお互いに見せ合って読み合って、ね、そのコメントし合ってみたいなそういう要素が入る授業だと。だからそれは嫌だっていう人はこの授業を取るなって最初から書いてあるんです、ね、だからその来た人はあのそこへで、うん、あの出てきた人はそういう前提でここに集まっているとそういう前提で授業をやって、あのだからそこをやっていくのはあの問題にならなくて、それで実際にはその各人にこう毎週ある程度書かせて、はい、で毎週その集めてでそれを全部読んで、うん、でいろんなチェックを入れて、それでかつ それをこうなんて言いますか、あの昭和カメラっていうんですが、あの要するにビデオカメラですよ、ビデオカメラでバッと現物映して、それをあの教室にこう大きく映して、でこの文章のここはまずいとか、ね、この書き方はまずいとか、はい、なんかそういうコメントをしたり、それからそのさっき その自分史年表みたいなものもいろんな人全部書きますから、それを提出してもらって、でいい人のものを写して、うん、なんかおかしいものはまたそれをあの写して指摘するみたいなね、うん、そういうことをやりますと、だんだんあの何しろ50歳以上ですからね、みんな人生経験豊富で、ちょっとやそっとで傷つかない、まあ多少は傷ついても、小さい若い人みたいに慌てふためいてみたいなことはなくて、はい、はい。それで割と、そうするとね、いい人のものを真似するっていうね、 で、そういう感じで、全体の数字がどんどん上がってくるんですね。ええ、だからそれはね、すごく面白かったですね。ええ、
じゃあ、ということは、まあ、今回の講義に関して言うと、はい、もう人に読ませるということは、まず、うん、まあ、大前提にあるということでもあったわけですね。
そうね、はい、ただね、だからそれは、不特定多数に読ませるということではないですよね。
なるほど、もっと近しい。
だから、というか、そもそも俺の事務所なんか誰が読むんだろうみたいなね、そういう疑問を持ちつつ授業に参加している人もいまして、
なるほど、
でもそういう人たちもこう書いてるうちに、書いてるうちにこれ誰に読ませたいのかが分かったみたいなね、そういう書き方をしてる人がいましたけれども、それはね、あ、これは自分の孫に読ませたいの、ね、で、その自分のおじいちゃんこういう人だったんだみたいなことが分かることによって、このファミリーのこの流れっていうかね、逆に言うと自分自身がそのおじいちゃんどういう人だったか、親父どういう人だったかって、実は分かってるようでほとんど分かってないっていうかね、
はい、
もうおじいさんになるとほとんどそうですよね、で親だってそうですよね、それで考えてみると自分の子供とかそれから奥さんだって、自分のことを知ってるようで実はものすごく知ってない、ね、ね、そもそもその人の人格形成期がその人にとって一番大事な部分がある、
ね、
この時間帯ですよね、はい、でところが奥さんはその後に出会ってるわけです、大体。
そうですよね。ね、
だから、その、この人、その人生のその人格、大事な人格形成期をどういうふうに過ごしてきたのかみたいなことは、実は お互いに知り合ってない夫婦が大部分です。
なるほど、ね、もう神話時代なんです
ね。そうなんです。
でもそこが、まあ、その人を形作ってる中で、すごく大切な部分、
う
ん
う
ん、
そうです。
ですもんね。
そうですね。
だから僕もこの回その本を読ませていただいて、うん、その自分のやっぱ親の当然、ね、うん、少年時代とか青年時代のことは知らないし、
うん、
でやっぱそれは強烈に知りたいなって思いますよね、それはね、
それ本当に知りたいと思った時、うん、親は死んでたり、死ぬまでいかなくても認知症になったりとかね、あるいは記憶が定かでなくなって、
ね、
怪しげなことしか言えなくなって、うん、それが真面目なことをきちんと言えないっていうね、いざ口頭でこうなんかを伝達しようとするとね、だからやっぱりこう書くという作業を通じて自分をより本当に伝えることができるみたいな部分っていうのが相当あるっていうのが分かりますよね。
そうですね、私事で恐縮なんですけど、はい、父母は幸いまだ元気なんですけど、
あ、そうですか、
でちょうど立花さんとほぼ同世代なんですね、はあ、だから、はいはい、ぜひこれを読ませて強力に書くことをレコメンドしたいなって、ね、
あ、そうですね、いや子供としてはそうですよ、
本当そうですね、だから本当はそれこそ人格形成期のことは全くと言っていいほど多分知らないですからね、
だから僕はだからね、母親にある程度時間取ってまとまった話を聞かせてもらう機会があったんですが、うんうん、父親はついに死ぬまでそういう機会なかったんですよ。
あ、そうなるともうそこは完全にもう なくなっちゃう、
はいはい、ただね、はい、死んだ後で、うん、若い頃の日記みたいなのがこう出てきて、それを読んで、だから僕が生まれた頃の彼のその具体的な生活どのようにしてて、どういうことを考えて日々を過ごしていたのかが分かったみたいなことが分かって、初めてあの人はこういう人だったんだって思ったりしたんですが、
なおさらでもその、ね、それ以前の人格形成期のとことか、ね、分かったらもっとやっぱりね、それはダイナミックに面白いですもんね、それはね、で今回コースのタイトルの正式名が現代史の中の自分史ということになってました。これ現代史の中のというのは一つキーワードかなと思うんです。これはなんでこれが
僕がちょうどその授業をやる頃が、
はい、
これが東大で割と長い授業をやりまして、それは7年間かけて天皇と東大という本になってるんですが、副題が大日本帝国の生と死 ということで、日本は今大日本帝国時代のことを誰も一般社会では覚えてない。で、僕は5年間だけ大日本帝国の臣民だった時代がある、うん、まあそういう年代なんですが、はい、うん、そこをなんで知りたいかと思ったら、それはあの戦争ですよね。なんであんなバカな戦争をやって、ね、あれほど惨めにその社会全部ひっくり返してみたいなことが起きたのか、そこを知りたいと思ったんですね。それでこの本を書き始めて、それで書いていくうちに、あ、なるほど、なんであの戦争はああいうふうな形で起きる社会になって、そういう社会になっちゃったのかみたいなね、うん、それが初めて分かったという気持ちを持って、うん、この本を書き終わったあたりで、その立教大学の話が来て、うん、ね、でそれが頭の中にあって、うん、ね、今度はその学生たちっていうか、学生つってもみんな 50代以上の、うん、だからある意味である層は僕と同年代の人たち、僕よりちょっと大きい年寄りもいるし、若い人もいる、そういう中でね、自分が生きた時代っていうもの、誰の人生もこの時代的な背景、その社会全体がこう広がってる共通体験の中で自分の体験があるわけですね。だからそこのところを抑えないと、自分史もあの本当の意味でちゃんと書けないぞという、あのそういう気持ちがありましたんで、そのことを言うためにですね、大雑把にあのバーッと1時間ぐらいでね、日本の近現代史っていうのは大きく言ってどういう流れで、あの、あなた方が生きた時代はそういう流れの中でこういう部分としてあるんだというようなことをバーッと喋った、あの一つはそういうことがあります。で、あとは、その、まあそういう世代っていうか、いわゆる団塊の世代ですね。で、これはやっぱり非常に面白い世代っていうか、あれほど惨めな戦争の巻き方して、もう本当にどん底まで日本っていうのは叩き落とされて、僕なんかまさにその時あの5歳とかなんか、そういうあれですから、食うものも満足にね、ちゃんとなくて、それから学校に行ってもその鉛筆やなんかもちゃんとない、紙もちゃんとないみたいなね、あのそういう生活を過ごしてきて、それから何年かの間にあっという間にですね、本当はあっという間だったでしょうね。高度成長でビューッと日本の生活水準どんどんどんどん上がってみたいな。だからこの日本のその戦後の日本っていうのはね、本当に世界の歴史の中でも珍しいほどの急上昇を、あの、いろんな意味でね、生活の中身含めて、あの、そういう時代だったと思うわけですね。ですから、この自分史を書かせてみるとですね、そういう世代の共通体験の中で、個々人は極めて狭い空間、時間の範囲内での体験なんだけど、それをあの40人ぐらいいたんですが、それをその自分史をその各この40人の集団という形で見て、で僕はその人たちの自分史を毎週その部分的にこうね読んでいくと、あ、これはその日本という国のあの時代の歴史がここにあるね。だからそういう、そのミクロの自分史の中に、このマクロのこの昭和時代のあの高度成長でうわーっとこう上がっていく、そういう世界がね、こう見えてくるみたいなあれがあって、これは実に面白い体験だと思いましたね。
なるほど、ええ、だからこその現代史の中のっていうことなんですね、はいはい、それだけこう大転換というか、ものすごく変わった時代を、うん、共有したものだからこそ、
う
ん、そこがあぶり出されてくるみたいな。
そういうことですね。だからそういうふうに先ほど言ったように、自分史を書くのはまず最初のステップの作業だということで、はい、自分史を書くときに何をやらせたかというと、うん、ね、そこに全部日本の総理大臣入れろと。で、大体総理大臣がこう分かると、うん、その時代がこうふわっと分かるわけです。
なるほど、ね、なるほど。
それでもう一つは、アメリカの大統領を入れる、ね、
はい、
で、アメリカの大統領があると、何々大統領時代という感じで、その世界史の大きな流れ見えるんです。ただ、ですね、日本の総理大臣は変わりすぎますからね。で、最初にね、覚えてる限り、総理大臣の名前書けっつったらね。
印象深いと思います。
そうじゃね、本当に日本の総理大臣っていうのはね、変わりすぎてね、これは日本はダメなんだっていうのはね、すごくわかりましたね。だからそこはあんまり細かいことはやらないで、その記憶にあるものだけ。だからいろんなその歴史の中で大きな出来事ってありますよね。だから田中家逮捕みたいなね、そうすると結構みんなね、あの時はあのニュースどこで聞いたみたいなね、そういう形でね、この大きな時間軸の流れと自分史のこう好転みたいなものがね、見えてくるみたいなことがあるんですね。
なるほど。それこそケネディ暗殺の時はどうだったかみたいな話ですね。それはね、特にその自分史を書くにあたって留意すべき点というか、完成させるためのポイントっていうのは、なんか心構え的なものとしてはどういうところにあるんですかね。
失敗の部分ね、これはもう誰でもあるわけで、人生ってのは失敗の歴史みたいなもんですから。でもそれはね、結構素直に書けない部分っていうのは大体含んでるんですよ。で、それはその学校時代の部分もあるし、それからその職場に入ってからの部分もあって、それでその失敗の程度もあるし、それから失敗の原因で自責部分とね、人にはあいつが悪いんだみたいなね、そういう部分と両方あって、で、いずれにしてもそのなかなか書けないところをうまく書くと、そこをうまく書くと同時に自分自身がその自分の人生を振り返って、ああ、あそこがこういうことがあったからこうだったんだな、みたいなね。そういう自分の人生の見返しができる。そのことがそもそも自分史を書く目的である。この後の自分史ね、誰でもそのこれまでの自分史とこの後の自分史の境目に今いるわけで、だからその時にそういうことをこうやってみるっていうのがね、やっぱり自分史書くとものすごく見えてくるんですね。
じゃあ、それぞれ本当個々人に、グラデーションはかなりあるにせよ、どうやってその山というか一線を越えられるのかみたいなところが結構勝負になってくる。
だからいろんな意味でその人のリアルな人生そのものがハッピーな時間帯をずっと来たという人もいるし、その人の性格としてそういうことをそれほど引っかからないで過ごせる、振り返るときもそこをスルッといけるという人とやっぱり2種類いるっていう感じがありますね。
Let's get knowledge with fun。
池田千佳子さん、雨宮優子さんは書籍自分史の書き方に登場する方々です。
Let's get knowledge with fun。
で、今回本の中で紹介されているその受講者たちの書く自分史、本当にそれぞれね、いろいろとクオリティは差はあるのかもしれませんけども、でも総じてでもやっぱり最終的に出来上がったものってクオリティ高いなって僕は
思う。そうですね、いや本当にそうですよ。自分史を書いてみると、自分の人生もドラマだっていうのはね、分かりますよね。
そうですね。で、またいろんな方のその人生を読むことで、こうなんか人生観というか、死生観ぐらいまで変わってくるっていうような感じもする、
そういう感じありますね。特に池田さんの最後の最終章はね、あれなかなか、いいですよね。自分の未来史まで書いて、あと何年経ったら自分はどういうふうに死ぬか、こういう死に方したいかみたいなことを書いていくね。ああいうその自分客観視するっていうのはすごいなと。
で、またある意味そのご自分で書くことによってこう他者に対してもなんか優しくなれたりとか、希望を持てたりみたいな、
そうですね、
とこもあるのかな。
本にまとめて、みんなに読んでもらえた自分史の部分と、やっぱり みんなに読ませたくなくてというね、そもそもあん中にこう入らない部分の人とあるわけです。で、その最後にこの自分史をね、提出させたわけです。で、その時に、それは他の人に読ませてもいいですよっていう人は、緑のこうね、紙をこうくっつけて、みたいなね、読ませたくないという人は赤のあれを押すというかね、そういうふうに自分で選択させて、 それでだから半分ぐらい赤の人がいたんですよね。それは当然だと思うんです、うんうん、自分のそのものすごくプライベートな部分を書き込めば書き込むほど、それがこのハッピーな関係の人にだけ読ませるんであれば、それはいくらプライベートなことを書いても読んでもらっていいというね、そういう判断になるけれども、そうじゃない、相当踏み込んで自分史を書いた人は、これはあの人には読ませられないというね、そういう部分が出てくるわけですね、うんうん、それでやっぱりいろんな人をこう実際に事業ではそういうところ含めて先ほど言ったようにオープンにしながら事業を進めましたから、実際終わった時に あの人はこういう形のプロジェクトには参加しないだろうなと、ね、うんうん、そういうあれが結構あったし、それからやっぱりすごくプライベートな部分を書く中で、いろんなやっぱりね、僕もう一つ言いたいのはね、やっぱりどの人の人生もね、男女の関係っていうのはどっちの人にとってもあるんですね。それでそのあたりで、そのプライベートで人にはあれしたくない、逆にハッピーな部分と、まあ両方そこを組んで、そこのところはものすごく面白いけれども、うん、その深い面白さのところはなかなか伝えられない、うん、でその中でこの本の場合にはね、雨宮さんっていうね、これは名前を伏せた人はものすごい赤裸々なこと書いて、はい、であれは実は人は途中で何度も挫折してるんです。挫折っていうのはね、あるところまで書いてあと書けなくなっちゃって、うん、ね、あれはね、だから授業終わって何日までに提出しろっていう時にね、事務所結局提出できないまま行っちゃった、そういう人なんです。で、それでもその後自分でこう書き続けて、そこを書いちゃうわけですね。それは本当にすごいドラマがあるんですが、あれは読んでて本当にこれはほとんど小説にしたっていいんじゃないかみたいな感じがして、それで実際出版社の人に読ませて、これやらせてみたらどうみたいなね、そういう提案したぐらい、あれはなかなかすごいんですよ。で、筆も立ちますし、でもあれはその仮名で完全オープンの形にはしてないわけです。で、それは相手の人がいますから、で相手の人は今現に割と社会的ポジションをちゃんと持った人 でそっちにはそっちの家族がいて、でこっちはこっちの家族で、ね、みたいなね、非常に複雑な、はい、だから人によってはほとんど小説にしてもちょっと発表できないようなそういう人生も送ってる人も実は結構いるんだというね、そういうとこ含めてどの人の人生もドラマそのものなんだなというね、そういうことを授業を通じて感じましたよね。
なるほど。ええ、であと一つ、でもそのあれですよね、その赤をつけちゃうような、うん、本当に赤裸々な、うん、人には絶対見せられないようなことを、うん、でもあえて書いておくっていうことは、うん、その人自身の、うん、にとってのデトックスといってのはちょっと表現違うかもしれませんけども、
それと僕やっぱり感じたのはね、日本の歴史っていうのは実は日本書紀以来ね、日本の国史ねこれは全部天皇の自分史が歴史の中心なんですよ。だから今この近現代の歴史の中でそういう形でちゃんと歴史が刻まれているのは明治天皇までです。で、明治天皇史、明治天皇記っていうんですが、それ読むとね、初めて明治時代っていうのは分かるんです。で、それ以前その明治維新に参加したいろんな人たちの自分史がたくさんあるから、それで時代分かってくるんですね。だからその後のつまり近現代史の大正時代、それから昭和時代、そこの本当の歴史は我々まだ分かんない、相当部分が分かんない。つまりね、大正天皇記がまだないんですね。それはまあ実際に書かれつつあるんですよ。それから昭和天皇記、これこそね、本当の日本の一番こうなんだろう、国家としてのトラウマそのものがある、その部分の歴史がまだ完全なものとしてはない。 ほんで、今ようやく昭和天皇が死んだ後、その侍従とか、なんかそういう人たちがいろんな日記的な、そういう資料を出したことによって、これまで分からなかった昭和前期の歴史というのが、いろいろ分かるようになってきてるんですね。だからそういうふうに、どの時代も、結局最後は、自分、ちゃんと書かれた自分史があるかどうかなんですよ。だから自分史のこの相対の時代時代の歴史というのが、はい、それが書かれて初めてこう浮かび上がってくる。それで、それがね、だからどうしてもその自分史を書くのは時間かかりますから。はい、だからそのどっかでその記憶が次々失われていく、そういう時代に遭遇しちゃうんですね。ただ今がまさに昭和の時代、あるいはその後は平成の時代になるんでしょうが、歴史の民族として一番大事な歴史が今ほっとくと失われる、そういう時代だと思うんですね。
なるほど。
それで特にね、これまではその戦争関係でもっぱらそういうことが言われていたけれども、僕はあれ書かせてみて感じたのはね、日本の高度成長ね、爆発的なね、戦争で本当にどん底まで行った国が一挙に立ち上がっていく、歴史っていうのは、今ちゃんと、そういう人たちの自分史を通して、記録しないと、それが失われる。ね。で、これはね、将来の日本にとってね、有識体験というかね。
なるほど。ええ。じゃあ、そのアーカイブのために。
そういうことですね。だあん中でいくつか、高度成長期の、はい、そういうね、実業の世界に足踏み入れて、みたいな部分があるでしょ。
はい、
そこが意外にその、なんか全然その学生時代、学生運動をやってたやつが、一流企業に入ってみたいな、そういう部分があったりしてね。
はいはい、
ミクロに歴史が見えてくると、本当に歴史が見えてきて、
そうですね。
面白くなってくるというかね。そういうところにいるんだと思いますよ。
じゃあそういった意味でも、その、自分史クラブというサイトもオープンということ。これもじゃあかなりね、
そうですね、
大きなね、はい、動きになりそうですね。
はい。そちらの方のサイトに載るものの方が分量的にはあの本より数倍になりますから。
そうでしょうね。ええ、それはね。
ええ、
だから本当、中でも書かれてありましたが、その壮大な記憶ネットワークという、そういう本当位置づけになってきますよね。
そういうことですね。はい、
人類史に新たな彩りを帯びさせるみたいな、そういう側面が非常に強いですね、これはね。
そうですね。
そういった意味でもその自分史クラブ含め、本当だから自分史を書いてそれがどんどんどんどん集積されるっていうことが大きいですね、今後ね。
そうですね、今その技術的にいくら書いてもそれを収めるアーカイブがね、
そうですね、
電子メディア上に生まれる、そういうできる、そういうことが可能な時代になったから、
そうですね、
こういうことの意味があるっていうことだと思うんですよね。
いやじゃあ本当に一人でも多くの方に自分史、まあでもやっぱり60をちょっとずつピークにしてって感じですよね。いや本当に強力レコメンドという感じですね。ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ジャーナリスト作家の立花隆さんをお迎えしてお送りしました。立花隆さん、まあ、今回は、ね、自分史の書き方というね、本当に極めて実用的な指南書という感じになってますけどもね。でもやっぱりその自分史、いろんなところで、まあ、こう流行ってるというような部分もあるみたいですが、さすがに地の巨人が指南する自分史というのは、まあ、本当その行く先のスケール感も含めてやっぱこれ濃密ですね。本当に私はまだもうちょっと先になるのかもしれませんが、自分の親世代とかに本当に強力におすすめしたい、そんな自分史というもの、これからいろんな方にやっぱ書いていただきたいというのは偽らざるところです。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。